じゃあそうしましたら、はい、まずそのあの在外被爆者問題ですね、うん、あるいは国内でもあの日本国内でも国籍が日本でない方の、まあ、被爆者としての権利について関わるようになったきっかけというのを少し教えていただけますか、う
ん、あのねこれねねあの原爆後にね被爆後に私祖父母の家の方に避難していくわけですよ。家が焼けてしまったから、家族ぐるみで、
はい、
でその祖父母のところいうのは母の里なんですよね、
はい、
今もそこに住んでるんですよ、その町にね。
そうですか、うん、
だからそれで、また学校が始まりますよね、
はい、
日本が戦争に負けて。でその時に、ちょうど私が6年生のぐらいの頃かな、朝鮮人の子がね、
うん、
私たちの学校にわーっと入ってくる。なぜかいうと1950年朝鮮戦争が始まりますね、その前に日本の政府と GHQ が朝鮮人の民族学校廃止令出した、
はいはい、
そうするとその子らはまた日本戦争中と同じ日本の学校に来ざるを得ないでしょ。で、まあ、私たちの船越小学校いうんだけど、そこに3クラスあって一クラスに7、8人の子がバッと来たわけです、
はい、
で年は1つ2つ多いですね、その子らの方が。まあ学力の問題があったかもしれない、そうするとね、当時私たちは彼らとの関係でいうとね、彼らは割と大きな集落があるわけ、2つくらい集落があってね、
はい、
同じ町の中に、
はい、
で我々偏見差別持ってるでしょ、日本人として、
うん、
でしかも怖い、汚い、
うん、
完全にそうですよ、豚飼ってるんだから、
うんうん、
だから近寄りがたいとこだったわけ、その地域は。
そうですよね。
でその子らがバッと来たわけですよ、すごくね、もう我々の方が緊張しますよ、日本人の方の方が。だからクラスの暴力的支配彼らが占めてしまうわけね、まあ、そういう出会いがあったんですよ、
うん、
でそれでまあまあ、そうは言いながらね、戦後の民主主義の教育ですからね、まあ、自由平等とかいうことがあったりして、うん、そうだな、それは6年生の頃とか初めでしょ。で中学校になる頃には、まあ、朝鮮人の子の成績のいい子もいる。そうすると選挙ですから、
はい、
クラスの役員になることもできた彼らが、
うん、
それから、この男の子は全部少年野球やってたわけ、軟式野球の、
はい、
それとすると上手いのがいるんですよ、
うん、
今のねプロ辞めたけどいるでしょ、金田とか張本とかいうのが日本にいますからね、
有名な選手
がね、それ級の
う
まいのがいるんですよ。
あ、
うん、それは中学校のエースになる4番バッターになるわけね、
うん、
だそういう表面的な、まあなんとか仲良しのようなことはしないことはないけど、何かことがあれば常に私たちは彼らを差別する存在だ、
うん、
しかも陰でこそこそと差別して、
うん、
直接やればね、
うん、
やり返されるからそんなことはできない、
うんうん、
でそういうふうな出会いが私にはあったわけですよ、
うん、
でただその頃はそれが差別だということの自覚はなかったですね、
うん、そうですね、
そういう教育をし、教員もしなかったから、
うん、
でそのことを私が気づくのは実は高等学校の教員になってね、
はい、
で最初うちの学校は私立の学校で工業高校だった。で男子校たっちゃん朝鮮人が入ってくるわけですよ。就職がいいとこに行けるんじゃないかというような希望がありますよね。まあそれとまあちょうど戦後の日本の工業がこう上がってくる時代でしょ、
はい、
だからそれで朝鮮人の子たくさん入ってきて、
し
かもところがよく見れば金君はいないんですよ、
うん、
パク君はいないんですよ、
うん、
木村とかね、
はい、
そういう日本の日本名で来てる、
はい、
差別があるか、
はいはい、
でそのことを私知ってね、なんだ変わってないじゃないかと、
うん、
私たちの子供時代と差別構造がね、
うん、
で私は最初その教育の中でその朝鮮人の子が堂々と生きていける、金は金、うん、パックはパックとしてね、
うん、
学校の中で生きていけるようなそういう学校を作っていかないといけないんじゃないかと、
うん、
というのは当時広島ではね、童話教育ご存知ですよね、童話教育がこう なりはあのぼつぼつ盛んになり始めた頃なんです。
それは1960年代中頃のことなんですかね。
うん、もう70年近いかな。
70年近い、
私が教員になってたからね。
すいません、豊永先生、うん、何年の生まれですか。
1936年。
1936年、
3月29日です、
うんうん、なるほどね、うん、
でその童話教育の中にこの在日朝鮮人の差別問題を持てったわけですよ、入れ込んだわけですよ。ただ童話教育のはもちろんご存知の部落差別、はい、あの障害者の差別、これ日本立てだったんですからね、うん、それに在日朝鮮人の差別も入れろというようなことで問題提起して、うん、まあ、広島では三本柱でね取り組むということになるんですけど、そういうことをやってる時に、うん、私たちもあの在日の問題を考える時に我々日本人だけでは解決しないから、朝鮮総連に行ったり、
はい、
から民団に行ったり、
うん、
そういうことであの話を聞きに行ってたわけね、
はいはい、
だちょうど1971年、
はい、
民団がですねあの日本の学校でそういう取り組んでいる教員全国的にですよ、日本全国的に韓国政府が招請するんだと、教育視察ですよ、
うん、
韓国にあの教育視察に行ってくれというふうなことが出て、私が何の考えがあったんだけど、要は71年に広島の代表、あんまりやる人いないから、その当時はそんなに
あまり人気のない仕事なんですかね、
あんまり取り組んでる教員いないからね、しかもうちの学校に白羽の矢が立って、でお前行けと言われて、私その夏休みにね、8月の夏休みに韓国に9人の教員と一緒に行ったわけですよ、
はいはい、
ただもう研修ですからね、
うん、
もう朝から晩までねずっとあのスケジュールがあってね、夜にはお酒飲むんですよ、あの人が強いからね私はあまり強くないけど、まあ、あの付き合う、だから日程がというのは韓国の被爆者に会いたい気持ちがあったんですよ私は。
あ、じゃあその当時からも被爆者のことについては、
いや、あまりよく知ってないけど、ただねこれはね偶然ですけどね、あの関西よりこのこちらの西のものは大阪空港から出発することになってた、
うん、
そうすると九州の人も我々も前日大阪に行ったわけですよ。で指定されたホテルに泊まって次の朝早く出発するということでしょ、で私たまたま夜ホテルでテレビのスイッチ入れた時に在韓被爆者のことやってたのね。
あ、そうなんですか、うん、
韓国原爆被害者、当時は援護がついたかな、そこの会長のシン・ヨンスという人がね、
はいはい、
中情を訴えるというニュースか番組かよく分かんないけどやってたんですよ、これ見てね、それまではまあそういうこと関心なかったんだけど、これファレなんとかこの人に会いたいなあいう気持ちがあってで韓国に行った。
なるほどね、やっぱりそれは広島ご出身で、うん、ご自分も被爆されたっていうことが影響してたんですかね。
ただ当時私は被爆者としての自覚はないんですよ。
あ、やっぱりそうなんですか。
手帳持ってないんだから。
あ、そうだったんですか。
当時現場では持ってなかったから、まあまあ健康でもあったし、それから当時はあの健康保険の保険証でかなりあの医療費いらないでしょ、
うん、
まあ、そんなこともあったり、もちろんそれより意識が被爆者との意識があんまりないもので、
うん、
だから取ってなかった、
うん、あ、そのあたりもぜひ詳しく後でお伺いしたいですけども、うん、っていうのもそういう方非常に多いんですよね、
取ってなかったね、その時はね、それでとにかくそのあ会いたいという気持ちがあって、
はい、
行ったらスケジュールがいっぱいでしょ、
だ
からたまたまね8月15日これ解放記念日ですね、韓国で幸福節と言いますね、光が再びね、
はい、
で全部お休み、我々を案内する人も全部お休み、そうすると皆さん9人が民宿させてもらったわけ、
はい、
私は運が良くと外交官の家だったので、外交官が豊永さん明日8月15日あなたどっか案内してやるから、
うん、
どこがいいかと言ったから閉めた思ってね、
韓
国原爆被害者援護協会に案内してくれと言ったらね、
うん、
外交官知らないわけよ、
あ、
そんなものなんかないよソウルに、い
や
そんなことないで、それじゃ事情を話したら、そうか言ってずっと電話して探してましたよ、さすが外交官でね、
うん、
豊永さん分かったと、
うん、
で次の日案内してやると言って、あの案内してもらったのがその教会の、まあ、事務所ですけど、当時あのソウルの街というのはね半分はどんどん建物が建ってるビルが、
はい、
裏に行くともう掘ったて小屋ですよ、
うん、
箱番って言ったけどね、
えーえー、
その中に彼らの事務所があるわけ、 だから階段は木の大きなちょっとした小屋ぐらいでね、
はい、
階段がミシミシ音立てるような2階に行った時に 4,5 人の人がいたわけです。
うーん、何か象徴的ですね。
で、うん、で話して、
うん、
でやっぱりね結局彼らは韓国政府からも、
うん、
日本の政府からもみんな放置されて、
うん、
で しかも細々と会を作ってたというのはあの軍事政権でしょ当時。
そうですよね、
あんまり運動できませんよね、
うん、
だからまあなんかあの集会なんかやればすぐ KCI が来たりするような時代でしょ。だからまあ彼らそれでも一生懸命頑張ってやってるわけね。で私打たれてね、これは何とかしたいなと思って、実はその時ね、あの私出張は出張なんだけど、あの半分ぐらいの出張だったんですよ。費用が十分出なかったということですよ。
あ、
ね、韓国に行ってからのね、泊まったり食べたりするのは出るけど、航空券も出たんかな、とにかくね完全な出張じゃなかったんですよ、
はいはい、
うちの教員がね乾杯してくれたの、
はい、
でドルで、ドルを持って帰ったんですよ、
で
私 あのポケットに50ドルあったんですよ、彼が乾杯してくれたのが、
はい、
何か買って帰らないといけないんですよ本当に。それを渡しちゃったのよ、彼らに。
そうですか。
ところがね、それがねすぐ受け取らないわけ、彼がそこで、
はい、
なんて言ったか言うと、豊永さん悪いけどこれ次の日に新聞社で受け取りたいって言ったんですよ。
あ、
私困ってね、
次
の日スケジュールもあるし、
はい、
大した金だのないのにね、
うん、
それ新聞社で出せない気持ちはないから、
うん、
ぜひ受け取れ言ったらね、彼はどう言ったか言うと、うん、豊永さんあんたよく来てくれたと、あんたここに来るまでにはここを探すのが大変だったろうって言うわけ、
うん、
それはそうですよね、
うん、
もしも外交官でなかったらダメだったかもしれない、それはそうですよ。それくらい自分たちの存在というのはソウルでも知られてないんだと、
うん、
あなたが広島から来てね、漢方を渡してくれたと、
うん、
いうのが新聞に載れば、自分らの存在が少しは広まるじゃないか。
そうですよね。
それぐらいやってくれって言われてね、まあ、困ったんだけど、まあいろいろ話もあの責任者とねしたら、午前中16日の午前中あなたの時間空けてやると、
なるほど、
行ってこい言われてね、
はい、
それで韓国日報だったような気がするんですけどね、
はい、
そこでまあ話をして渡すところが、まあ写真撮られたりはしたんですよ、
うん、
まあ、すぐ出ないわけね、何日間かして、まあ何時間して、私もソウルにいなかったんだけど、まあ日本に帰った時に記事が送られてきたけど、なんとそれはこれだけ、
あ、私の小さな記事だった、
私 あの写真が丸いのよくあるじゃないですか、
肖
像画のような感じの、あれでこんなちっちゃな一段の記事だったんだけどね、まあ、彼が思ったようにやっぱり新聞もね取られてもらえなかったんだろうけど、それが私のまあ取り組みをかこのことをやり始めて、というのは1971年 その12月ぐらいだったな、朝日新聞にね、あの韓国の原爆被害者を救援する市民の会が結成されたという記事が出たんですよ、
はいはい、
それを見て私はすぐ連絡取って、
うん、
実は私もこういうことで取り組もうとしてるんだと、
うん、
言ったら喜んでね、彼らも、大阪の人たち、
そうですよね、
豊永さんぜひ広島でやってくれと。
じゃあそのあたりの経過すごく早かったわけですよね、本当に1971
年の12月だと思うんですよ、新聞見たのが、だから私はだからそういうことだったら、あの会は71年の結成だけど、
はい、
私はまだ72年から会に
関わるようになる
ということになる、
なるほどね。じゃあその当時は、まだ市場さんではなくて松井さん、
松井さんの前です、
松井さんの前
だ、ね、元吉さんというのが、
元吉さんですか、
うんうん、
じゃあその方とお会いして、まあ、
新聞ちょうどね朝日解体の朝日のね小田川記者が、
はい、
それ将来彼あのソウルの支局長にもなったんだけど、
そうですか、
その小田川さんと元吉さんが会いに来たんです広島に、
はい、
ね、
で彼らのその関心っていうのはどういうところに発端する
もの だったんでしょうか。それはね結局ね、さっき言ったシン・ヨンスさんっていう人が日本各地をこう回ったのね、いろいろ訴えて、それで大阪では集会やったらしいんですよ、
はいはい、う
ん、でその時皆さん集まった、でこれはホットケンというんで、
うん、
会を作ろうとしたらしいんですね、
うん、
だから大阪でその会ができたというのは、うん、そういう、まあ大阪は大体在日の人も多いじゃないですか、
うん、
だから関心も多いよね、
うん、
広島よりもっとね、うちの方が多かったんじゃない
です
か。
そうですか、うん、在日の方のやっぱり人口ということが
多いですからね、
影響があるんですね、
だからそういう関心で、まあ 半分以上がクリスチャンだったみたいだけど、松井さんがクリスチャンですからね。松井さんと小田川さん違うんだけど、だからもそういうことがあってね、で取り組み始めた。
じゃあそうしました、その当初の目的というか、はい、一番こういう形で皆さんに手助けをしたいっていうその、まあ、目標ですよね。そういうものはどういうものがあったんでしょう。
あのね、この中にね、あの会の趣旨が書いたのが古いのがありました、
ありましたね、
あれに書いてあるんだけど、お金集めて救援 し、救援しようと、
うん、
1000万集めようと、
うん、
そしてそのお金を送るというね、救援、うん、それが主語で、主な目的ですよ。
うん、
だから政府交渉とかなんとかいう、そこらまで頭が働いてない。
なるほどね。その当時 の、 その、 あの韓国の側 の、 あの団体の要求を少し目にしたことがあるんですが、彼らはまあ日本政府のみならず、あのアメリカの政府にも少しは援助をしてもらいたい、あるいはその韓国にも被爆者がいるという事実自体を認識してもらいたいという希望がすごくあったみたいですね。でそれが私は非常に興味深いのは、アメリカ側でもちょうどその時期に同じような被爆者の団体ができ始めて、彼らもやっぱりアメリカ政府と日本の政府と両方に働きかけるという経緯があったんですね。そのあたりのことは経過はご存知ですか。
アメリカはそんなにやってないはずですよ。
やってないですよね、
韓国の場合は。
ご自分、豊永先生ご自身としてはどういうふうにお考えですか。
アメリカ政府、私もアメリカに対してはね、結局あの被爆体験話せば分かるんですけど、中世の被爆でしょ。
そうですよね。
でね、ものすごい勢いで、あの私は入試被爆になるんだけど、
そうですか、
8キロ離れたところからあのキノコ雲があの見てたわけよ。
そうですか。
ずっとね、ものすごい雲でしょ、一人で見てたんです、それを。
少しの当時の、8月6日の様子というのを少しもう少し詳しく順を追って教えていただけますか。
今度はそっち行きますか。
でその後に、お話も。
あの私はね、8月6日の日は朝早く家を出て、一人で9歳ですけどね、広島駅まで行って、そこから列車に乗ってですね、今クレセンというのがあるんですけどね、
はい、
あの山陽本線とクレセン分かれるんですが、クレセン、あの戦艦大和を作ったのクレの方、
はいはい、
それに行く途中の坂という町まで行ったんです。ちょっとあの耳の治療にね。
そうですか。
でもう8時過ぎにはついてたんです、坂の。でお医者さんに行く途中でバッとやられたわけね。でも離れていますから
今日、
だから、まあ、ものすごい音というのは記憶がある。それと爆風が来たと、いうことの記憶はあるんです、
爆心地からはどれぐらい。
8キロから9キロ、
まあ、
8キロは十分離れてますね、
うん、
だから直接私が怪我をするとかいうことはない、これ被爆の範囲離れてるでしょ、だいたい被爆以内4キロ以内が問題になるわけですからね、広島ではね、だからまあ、でもそのものすごい勢いで、あの空高くね、キノコも上がるのじっと早く家に帰ろうと思ってるから、あの坂の駅から見てるわけ、一人で、だからその雲の中に私にはね、ルーズベルトとチャーチルの顔が見えてくるのよ。
やっぱりそういう風に
9歳、
9歳でも、
いかにその当時の教育がね、凄まじいもんだ、高いことでしょ。だからその当時はもうアメリカ、イギリスなんてもう何くそ、裸足の弦と同じような気持ちですよ、私らの気持ちというのは。ただそれが成長して徐々には変わってきますけどね。ただよく今被爆者がね、アメリカ、イギリスなんてもう恨んでないなんて言うじゃないですか、私はそうは言いたくない、そうは言いたくない。やはり心のどこかにね、やっぱりアメリカに対する怒りというか、それはありますよ。だからそれは私は消しちゃいけないんじゃないかなと、ただまあ一つの方法としてはね、政府というのはなかなか変わらないでしょ。アメリカの政府は原爆投下というのは正当性を持ってるわけ、今だ、
そうですよ ね。
だからそれを変えるなんてことは我々がこう簡単にできないけど、しかし少なくともアメリカのいろんな多くの、あなたもそうだけど、いろんな人とね、個人的に付き合うことは大事じゃないかと、いうことですね。そして私の気持ちを伝える それが少しでもアメリカの人たちにこう伝わっていけばね、
うん、
いいんじゃないかなっていうような気持ちで、
うん、
全く心の中にアメリカを憎む気持ちがなくなったとは言えない、
うん、
はい、
なるほどね、うん、じゃあそのご家族であの原爆の被害に遭われた方ですとか、あの親戚の方で市内に近かった方ですとか、そういった事情はなかったんですか？
いや、私あのだから当時 3人家族で、
はい、
母と弟と直接被爆ですから。
あ、じゃあ市内でということです
ね。母と弟は、ね、
じゃあそれは4キロ以内で
落ちた。1.6キロ、
1.6キロ、じゃあだいぶ近かったんですね、はい、うん、なるほど。じゃあそれからお母様とお父さん、あの弟様をそのまあ探しにというか、もうすぐそこに自宅に戻ってっていう風に。
いや、結局ね、8月6日の日はね、私小さいの子一人でしょ、
だ
から広島市内に入れなかった、入ったらいけないと自分でも思ったんですよ、燃え盛ってる中にね、9歳の時一人で帰るなんて自分でももう分かるんですよ、
はい、
それでね、いろいろ考えた末に、今船越と言いましたね、
はい、
そこに祖父母がいるわけですよ、母の
住んだ
から、
はい、
その祖父母の家まで行ったんですよ、とね、坂のというのは駅、列車が広島駅まで行かなかったから、もう駅やられてしまって、
うん、
手前の解体地という駅で泊まったんですよね、はい、そこで降りて、あのもうこれ広島は無理だと思って、いろんなこと考えてるうちに、あ、祖父母のおじいさんおばあさんの家に行った方がいいなと思って、うん、8月6日の午前じゃないね、もう午後ちょっと早めの時間に祖父母の家に行って、
うん、
祖父が泊めたんですよ、私は連れてけ行ったんですよ、
うん、
家族探しに行ってくれ行ったんだけど、あんな日の燃えてるところにダメだと言われて、でその日はもう祖父母の家で夜過ごすでしょ、
うん、
で次の8月7日8日と祖父とね、それから中学生のいとこがいたんですよ、と3人でね、大きな第8車ね、
うん、
これ引っ張って広島の町に入っていくんですよ、
はい、
家族乗せて帰ろうと思ってる、
はいはい、
で私は結局8月7日8日と2日続けて7日の日見つけることできなかったわけね。
あ、そうですか。
で8日の日にあの母はやけどしてたんだけど、
うん、
その8日の日に山の中に避難してるのをやっと見つけて、
それはどちらの山だったんですか？
肘山、あの、ね、広島駅のね、裏の方に双葉山という山、
双葉山、
だから家が近いんですよ、双葉山。
そうですか。
私の家からはね、
はい、
双葉山が、
はい、
そういうのはあの家の方は8月6日の夕方焼けてなくなっちゃう、
うん、だからそれで何とか8月6日の夕方ですか、
家が焼けてなくなっちゃうんで、それであの母と弟は、まあ、母焼けとしてるから大変だったんだけど、弟が母の手を引いている時に近所の人が来てくれて、
あ、
2人はどこか山の中に避難させてくれ
る。なるほどね。
で7日の日はそれ私たちわからないから、
はい、
駅の周辺探しまったけど、
そうですよ、ね、
見つからない、で8月8日の日に、
うん、
これひょっとしたら山の中にいるというのは祖父が聞いたんでしょうね、
うん、
で車引っ張って山の中に入っていったらですね、
うん、
ずっと広いところがありました、山の中に、
うん、
でそこの中にもう真っ黒けになってボロボロになってるでしょ、皆さんで覗いこう顔を覗いてみても誰が誰かよくわからないような状態ですよ、
うん、
であのおじいさんがね、大きな声で私の母の名を叫び始めた、
うん、
だしばらくして奥でおじいちゃんって声がしたのはね、弟なんですよ。
なるほど。
弟は無傷だった。なぜか言うとピカッと光ったでしょ、その瞬間母は顔と手をやけどするんだけど、母がね弟の上にバーッとかぶさっていってくれた。
あ、
ちっちゃいでしょ、3歳の
頃、3歳
で完全にもう、
上
に乗ることできますよね。そのおかげで弟はその時怪我もやけどもしなかった。
うーん、そうですか。
それはちょうど肘山のね下にね川があるんですよ、
はいはい、
その川のこちら側ねがあの昭和町というところで二人が被爆したところなん
で。ああ、そうですか。
だからさっきおっしゃったように肘山に逃げますよ。
うん、
肘山に逃げて駅の方行けば近いけど、もう駅の方燃えてるでしょ、
うん、
だから大回りをして何時間もかけてなんとか家にたどり着いたのが8月6日の午後、
うん、
家が残ってた。
あ、
その時はまだ、
それはあの火がまだ回る前、
ボツ来るからね、
そうですよね。
で、うん、母もね かの顔がね、腫れてくるのね、もう、
うん、
だからもう目がよく見えなくなったらしい、
うん、
で弟が火事が来る火事が来る言うから外には出たんだけど、
はい、
もうどこに行ってか目が見えないんですから、
うん、
弟に手を引かせて、弟がうろうろしてる時に近所の人が来てくれて、
はい、
その二人を山の中にね
連れて行ってくれた、
連れて行ってくれて、その後家が焼けちゃったということでしょうね、
うん、そうですか、うん、あのまあそのキノコーンの中にそのルーズベルトとチャーチルの顔が見えたっていうのはすごく印象的なんですけども、うん、やっぱりまあ戦時教育、
ま
あ、戦争中のね、その思考統制ということもあったと思うんですが、
米英撃滅でしょ、
そうですよね、
鬼畜米英ですよ、ちっちゃいことも覚えてるんだからね、覚えさされたんだから、
うん、
何のことか分からんすよね、鬼畜米英なんて言って説明してもらわないと、
うん、
ね、
ただその私が興味深いのはあのそのアメリカとの対米戦争ということもある一方で、広島は本当にその19世紀末からアメリカとはまあ縁のあった国、
うんうん、
まあ、土地柄ですよね、
はいはい、
そのあたりを少しお伺いしたいんですが、ご家族やご親戚やご友人の方で、
うん、
例えばアメリカ帰りの方ですとか、
うん、
あのアメリカに親戚のいる方ですとか、うん、あるいは豊永先生ご自身のご家族の中、親戚の中でそういう経験のあった方っていうのがいらっしゃったり、
あのね、おじがね、カナダにいてたらしい、
は
い、
あ、そうなんですか、
うん、私会ってませんよ、というのはあの私の母が言ったんだけど、私は結局ね、生まれたのが横浜なんですよ、
あ、そうなんですか、
で母とあの父がね、
はい、
父があの結局警察官だったよね、で横浜で警察官やって、あの皇居のね警備をして
る、あ、そうだったんですか、
この兵じゃないよね、この辺の巡査、
はいはい、
それやってたらしいんですよ、
あ、
だから226大変だったらしいですよ、
あ、そうです
か、ちょうど私も母の中の中にいた、ちょうど
そうですか
3月29日頃だから、226言
う
とちょっと
そうですよね、直前でしょ、
だからそういうこともあったみたいだけど、まあ、よう生まれましたよね、私は
うん、
まあ、そういうあの横浜に生まれても3歳までしかいなかったんです、
うん、
だから記憶はないんです
よ、あまりない、
全く横浜の記憶は、
はい、
もうこっち広島に、まあ、それは広島に帰りますよね、
うん、
父の里がそこの府中町、
うん、はい、
すぐ隣、知ってます、府中町というの
は、大体分かりますけど、
すぐ隣ですよ、
はい、
広島出身のね、
はい、
船越よりも府中の方が近いですね、ここからだ
と、うん、あ、そうですか、
うん、それからそこが父の里でしょ、
うん、
で母の里が船越でしょ、
はいはい、
毎年広島市内から近い、今私のところはあの合併して広島市になってますからね、
うん、
府中はまだあの大きなあのモールや元キリンビールがあったり、今東洋工業が松田が、あのあそこの範囲ですから、
はいはい、
府中町の、
はい、
だから税金が入るからあの合併してない、
あ、なるほど、
秋郡府中町、
はい、
今もですね、
じゃあそのおじ様がカナダにいたっていうことは、そのじゃあ横浜にいらしたということと関係してるんですか？
いや、関係してないと思いますよ。だからなぜね、そのおじさんがね、カナダに行ったかよく知りませんけど、
はい、
まあ、母が言うのには、そのカナダから息子たちがね、横浜に訪ねてきた言うんですよ。
ああ、そうですか、うんうん、
だから私ずっと年老いんでしょう、その息子たちっていうのは、
うん、
だから戦後のことはもう何も母言わないから、だから横浜にいる時に2人ほどあのおじの息子がね、
うん、
訪ねてきたんだということは言ってました、
うん、
でその後だからそのおじの一家がどうなったかいうのはもう分かんない、
うん、じゃあご友人やご知り合いで広島の中でそういったアメリカとのつながりになる方っていうの
はいないですね、
うん、
はい、
なるほどね、うん、じゃあまあその戦時中戦後にかけてはまあアメリカに対しては、まあまあ、恨みというか、
うん、
まあ、そういう強い批判の思いがずっと一貫して強かったというふうに考えてるん
ですか、まあ、子供の時は、まあ、子供の時は特にね、それからだんだんとあの勉強してくるじゃないですか、歴史とかいろんなことを、なんかそれでいわゆるそのここまで恨みがあったとすればだんだんこう沈んではきますよね、
うん、それはどういう情報によってその沈みが起こったんですか、
それはやっぱりに日本も結局戦争を起こしたのは日本じゃないですか、
うん、
で特にアジアとの関係、韓国と北朝鮮との関係とか、
はい、
いろんな総合的に世界史の中で日本がどういう 形であったようなことが分かってくるでしょ。
うん、
そうですね。そうすると一方的にアメリカが悪い悪いとだけは言えないとい う, ようなことは認識してきますよね。
うん、ただまあその中でさっきおっしゃったように原爆を落としたっていうことに対する、うん、まあ、批判の気持ちを忘れてはいけない。
謝罪もしてないわけですから、私に言わせれば。
うん、
政府として謝罪してないです、ね。それよりも主な原爆を肯定してるわけです、10日をね。
うん、
そうですね。その態度は許せないところがあります。
うん、あのアメリカ国内では、まあ、そのごく一般的にですけれども、やっぱりその戦争を早く終わらせるために原爆は必要だったっていう世論がまだすごく強いと思うんですけども、うん、もしそういう方と話をするチャンスがあるとすれば、うん、どういうふうに反論議論されると思いますか。
まあ、反論言うより私自身の被爆体験を話していけばいいんじゃないかなと
思う。うん、
要するにその人たちがひょっとしたら原爆っていうのがね、
うん、
普通の爆弾より大きなものであるというふうな認識しかないのかもしれない。
うん、
だから原爆とは何かということを知った上でそういうことを言ってるのかどうか、
うん、
要するにあの爆弾なんかだったら怪我したり何かあっても、うん、そこ傷が癒えれば終わりですよね。
うん、
でも放射線の問題があるじゃないですか。うん、そのことをあの本当に理解してるのかどうか、
うん、
理解してないんだったらそこを理解してほしい。
うん、
遺伝があるかどうか分かんないけど遺伝がないとも言い切れないと、子供孫とかねそこらへんの影響があるかないのか、うん、そのことの不安は持ってるんだというあたりをね、
うん、
話していく必要があるんじゃないかなという気がしますけどね。
なるほどね。うん、あの戦後ねすぐ47年には ABCC が作られましたけど、そういうところから何かコンタクトがあるということはありますか。う
ん、私のとこはなかったですね。うん、母も行ってないはずですね。
うん、なるほどね。少し離れてたということがあるんですかね。
そうですね、かもわからんですね。
じゃあその戦後教師になりたいと思われたのはどういうきっかけでなられたんですか。
あのね、第一志望じゃなかったんですよ。
あ、そうなんですか。うん、すいません、あのお父様は戦争に出てらしたんですかね。
いや、あれもうあの警察官してましたね。
よ
くね、こっち帰ってきましたね。
はい、
で公務員になるんですよ、市役所の。
はいはい、
でそれ で, にで結局、うん、原爆落ちる3年前に病気で亡くなっちゃうんです。
ああ、そうだったんですか。わ、うん、かります。それで3人ご家族だったんですね。
だから厳しかった生活は。
うんうん、そうですか。うん、でまあ、そのでも戦後の厳しい立ち直りの中で、うん、その教師になった経験という
のは、それはね結局ね、はい、あの私はねあの母子家庭でしょ、
はい、
早く就職されて危険ですよね本当、言えば、で高等学校なんとか行ったんですよ。で普通科行っちゃったのね。
はい、
そうすると卒業しても就職がないんですよ。
うん、
あの頃、
うん、
いわゆる昭和で言うと20年の後半ですから、
はい、
就職なんかないんですよ。
厳しいですよね。
だから学校で斡旋してもらったのは 2,3 人かな。
うん、
そんなもんですよ。
あ、
だからもう しかも普通科にいるわけですから、
うん、
なおさらないですよね。うん、でねどうしようかなと思ったらね、母がねお前ちょっと大して勉強できなかったんだけどもうちょっと勉強して大学行けよと母が言うんですわ。あんなこの成績じゃ通るわけないかなと思って受けたらやっぱり見事落ちたんですよ。
はい、
自分で分かりますわ。でしかも広島大学しかないですよ。
はい、
もうお金の問題で家から通う大学と広島大学他一切考えてない。
は
い、
その当時はじゃあお母様は家計を支えるために働いてらしたんですか。
あれはね、あの母はね横浜で何をしてたか言うとね時間があったもんだから洋裁学校に行った。洋裁教師の資格持ってた。
うん、
だから戦中も戦後もですけど特に戦後は洋裁教室を開く自分で、
うん、
自分の家を。
うん、
そうするとやっぱり物のない時代ですからね女性が集まりますよ要塞、
うんうん、
で少しぐらいね授業料がもらえる、
うん、
あの女性の洋服とかスカート縫ってあげて手間賃をもらえる、うん、洋服によって我々を支えてくれた。
うん、
でもまあねそんなに十分な収入があるわけじゃないから、
うん、
我々兄弟もアルバイトしてね。
あそうですか。
うん、まあ小学校の上級生ぐらいからアルバイトしたりしてね、
うん、
頑張っていったから本当はもう高等学校出たら就職すべきですよ私。
うん、
ないんですよ。
うん、
で大学受けろ言うから受けたら落ちたんでしょ。
落
ちてもじゃあまた就職するか言うとないんですよね。これも母がもう浪人してもいけるか頑張ってみろ言われて
教育熱心でらしたんでしょうね。
うん、でも しょうがないアルバイトしながらね、結局して二浪したんですよ。恥ずかしい話ですから二浪してね、でなんとかね入れた、
うん、
大学には入れた、で大学入ってもやっぱり母から食べさせてもらったけど、後の授業料とかいろいろ書籍代とかあるじゃないですか、それ全部バイトですよね。
なるほど
ね、
うん、
まあ、それでなんとかあの奨学金ももらうようにして、
そうですよね、
だからまあですね、あの奨学金も2段階がありましたね、あの頃、
うん、
私の成績、入学する時の入試の成績やあのチューターがね、豊永君よ、君な家庭的な経済条件はいいんだけどちょっと成績が悪いよと。
あ、両方か考慮するということなんですね、うん、
だからそれで、この上のレベルの奨学金もらえんと、はい、どうすればいいんですか、言ったら、うん、1期頑張って前期頑張ってな優を増やせと。
なるほど。
そしたら君は必ずあの少し上の奨学金もらえるよ言ったから、
はい、
他のやつ勉強せんからね、大学入ったら、
うん、
私一人が勉強すればいいわけでしょだから優が増えて、まあ奨学金もちょっと上のやつもらうとかね、まあ要するに経済的なことがあるからね。で結局卒業する頃になってもあんまり就職ないですね。
うん、
私ジャーナリストになりたかったんですよ本当は。
ああそうですか、うん、
でもそれは難しいし第一試験も、
あ、
なんかそんなにその広島大学にねあの就職のあれ来るでしょ案内がないんですわ。
うん、
でそれただね教員はねだんだん子供が増えてくるでしょ、
うんうんうん、
だから割となりやすかった。
なるほどね、うん、需要があったんですね。
これやるか思ってね、
で、
まあ、もちろん 教職は取ってますから、
はいはい、
で結局、まあ、教員の採用試験もありますわね、まあ、それも公立高校、まあ、中高ですから私は、あの資格はね、
はい、
私国語ですから、
国語ですか、
国語で中高の資格があるわけで、
はい、
で試験受けて、まあそんなに難しいと学んだ、
うん、
だから一応通ったんですよ、
うんうん、
そうするとまあ高等学校か中学校の教師になればいいわけでしょ公立の、
うん、
ちょっと考えよく考えたらね、そういう公立の高校に公立の中学校に入ると転勤があるんですよね。
ああそうですよ ね、確かにね、
どこに行かされるか分からない、
分からない。
でやっぱりね私家から通う方が何かとね、
うん、
経済的条件そんな考えていいんじゃないかなと思って、うん、私立の高等学校、
なるほど、
そこ あの教頭が私の恩師だったもんで、
ね、あ、
先生なんとか採用してもらえませんかって、
はい、
向こうも喜んでね、教員たくさん取りたいわけ、
はいはい、
うちのがその学校いうのはね私学でね、
はい、
どんどん生徒を入れて、お金を貯めた学校なんですよ、
で
後に大学を作るんだから。
どういう学校だったんですか。
広島電気高校。
広島電気高
校、ね、私が入った時はね、電気の電気は木は機械の木ですよ、機械と電気、電気と機械ということでね、で後に今度はそしてたくさん貯めてね、一番多い時なんと3000人いたんですよ生徒が。
ああそうですか、うん、大規模ですよね高校
としては。いかにその貯めたか、
経営者、
うん、そのお金でこの大学を作って、
うん、
で広島電気大学ができて、
で
高等学校も広島電気大学附属高校、
附属高校、なるほどね、
なっていくわけです、
じゃあその当時に先ほどおっしゃってましたように原爆手帳も取ってなかったし、
取ってなかった、
自分が被爆者っていう意識もあまりなかった、あの皆さんにお話をお伺いすると、うん、そのほとんどその原爆被爆体験についてお互いに話し合うことがなかったっていうふうにおっしゃる方が多いんですよね。つまりその戦後すぐの時代、それからまあ50年代60年代にかけても あまり口にしなかったよ、学校で先生もそんな話しなかったし、家族でもあんまり話しなかったっていうことがあるんですけど、やっぱり豊永先生もそういうふうな時期を過ごしてこられた
んですかね。だからね、母と弟は障害、あのいわゆる原爆の障害があって、母はやけどでしょ、弟はね放射能のあれが出たんですよ。
ああ、そう、どういう症状が出たんですか。
下痢が
出たんですか。
3歳の子でね、
うん、
もう1日10回ぐらい下痢が続いて、うん、1週間も10日もずっと続くでしょ、うん、もう死ぬんじゃないかというぐらいやってたんですよ、でもね、まあ、我々運が良かったのは、
うん、
祖父母の家に行ったでしょ、
うん、
親類もおじさんおばさんもいるんですよ、
はい、
その人たちがずっとね 援助してくれたのよ、
食
べるものもろくになかったけど、
な
んとか食べるものも3人のために持ってきてくれたりして。
どういう食べ物がその当時は手に入ったんですかね。
食べるものですか、私
は
今でも嫌だけどさつまいもとかぼちゃ。
さつまいもとかぼちゃですか。
主には、しかも美味しくないしね、今のように、
うん、
石焼き芋なんてなんかないしね、
うん、
今美味しいの分かるけど嫌だね。
ああ、
女房が、ね、バラッと出すから嫌だよ言うんですけどね、
やっぱりそういう思いっていうのはずっと頭に残るんですね。
そう、サンドサンド出されたでしょ、しかも美味しくなかったしね、
そうですか、アメリカからその援助のね、ララ物資なんかからあのいろんな物資が入ってきたっていう話も聞くんですが、
僕が覚えてるのはね、トウモロコシのカスじゃないかな、絞りカス。あれ家畜にやるんでしょ。
あまりいいものじゃなかったんですね。
だから私らはまああの進駐軍に行ってましたよね、あれがやっぱり町に来るんですよ、ただ ね、 そばに行ってね、チューインガム、ね、チョコレートワンサービスを言ってね、手出すわけって、裸足の剣もそうですけど、
そうですよね、
そんな時代ですよ、だからそのもうその時はまあ彼ら憎い存在じゃないんですよね、何かありがたい存在ですよね、そういうものもらえるわけですから、そばに行けば、
やっぱりじゃあその時のチューインガムとかチョコレートの味なんか覚えてらっしゃいます。
美味しいですもんね、めったにもらえないけどね、
うん、
それ10人よったら10人が全部もらえるわけないでしょ、
うん、
バーッと投げてくれるんでうまく取れればいいんだけど、
うん、そうですよね、じゃあその中で被爆者意識がなかったっていうのは、うん、まあお母さん、弟さんは
弟はねやっぱりそういう症状があったから、いわゆる砲ができたんですよね、原爆療法、
はいはい、
その時2人はすぐ取ったんです。
その当時にすぐ
取られた。で私は記憶ないんだけど、母が言うのには、あの前も取れと母が言ったらしいんですけど、私は教員してるし、まあ、健康保険証もあるし、別にいらんじゃないかと言って取らなかったらしいんですよ。
なるほどね、
そのことは意識がないけど全くその当時も覚えてませんけどね、まあ、そういうことがあったみたい、
じゃあその原爆あの被爆者としての意識が芽生えてきたというのはいつ頃なんでしょう。それはですね、
韓国の被爆者のことをやりだしたでしょ、やりましたね、そしてあの記録にも出てるんだけど、あの最初に手帳を取ったのが、あと訂正しますけど、
はい、
その当時はね、あの新四さんという人が原爆手帳の1号となってるんですよ、
はい、
でこの人は左半身がケロイドでものすごく耳が溶けてるような人、
うん、
700から800の地点ですからね、北のこっちから光を浴びてて、よく生き延びたなというような人で、この人が今日さっき言った会長になって、
はい、
日本各地を回る、でそういう格好で回るからね、
はい、
迫力ありますよ ね、
そうです
ね、日本がよくできるし、
あそうですよね、
でその人がたまたま東京に行ってそのケロイドの手術をすると。
あそういうことがあったんですか。整形手術もあったんですか、
整形外科のなんかいい医者、あの話の分かるお医者さんがいたらしいですよ、
うん、
でその時は二戸都政ですね、
うん
うん、で原爆手帳を申請しようということになったわけ、
うん、
とか本人さん東京にいるんだから証人探しは私がしたわけですよ。
あそうですか、うん、
だからその記録、非常にいい記録を残しててねこの人が、
うん、
だからその記録を頼りに一人は上司を探しに私は高知県まで行ったんですよ。
あそうですか、
確かにそうだと言うから証人になってもらって、もう一人はねこの広島市の向こうの廿日市というところがあるんですよ、
はい、
宮島の手前、
はい、
そこに綺麗な上司さんがいたと。
はい、
ジョイさんの治療を受けたんだって言うんですよ。
あ
そうするとまあそんなにねジョイさんが当時いるわけないし、いろいろ探したら確かに一人ジョイさんがいる、綺麗なジョイさんだったら言っても何十年が経ってるわけですからもう年取られてるけどね、話したんですよ、
はい、
そしたら新さんいうのは覚えてない言うんですよ、ちょっと待ってくれと、その上司の横川さんという人なんですよね、
はい、
その横川さんと一緒に来た、一緒に来てて、
はい、
そしてやけどで顔がこんなになってるから私の顔は臭かったはずだと、
はい、
いうふうにことを言ってるんだけど、言ったら、うん、そんなことがあったような気がするなと言ったから、
はい、
これは閉めたと思って帰ってください、
あ
そのジョイさんに証人、証人になってもらって二人の証人取って東京にソフトで送って、で結局その時に二戸さんが良かったんですよ。 井上さんは
そうですか、
もうこ普通の厚生省に相談するんだけど普通の知事はね、
はいはい、
あの人は自分の権限で出せるんですよ、原爆手帳っていうのは。
ああそうですね、
広島市長でも頑張れば出す、すぐ出せるんですけど、はい、すぐあの厚労省にお伺い立てるけど、
はい、
井上さんは分かったと、運動が分かってる人だからパンパン押して手帳出したわけ、で厚生省が慌てたんですよ。
そうですね、
でいろんなことをあの彼らが規制するようなことをやり始めるんですよね。でその後孫新東裁判ね、手帳裁判、あれが今新温さんが手帳を取ったのは74年ですからね、
はいはい、
で孫新東裁判の決着がつくの確か78年でしょ。だからそれが一つのきっかけにはなったけどね、でもまだ孫新東裁判続いてた
ん
ですから、
うん、
でも手帳が出たということはね、在外被爆者でも手帳が出るんだと、ね、まああの今のように簡単じゃないですよ。結局ね、厚労省の役人ずるいでしょ、偉いでしょ。だから新さんの手帳が出た時にはね、新さんは治療ビザで来てた。
そうですね、
治療ビザが必要だというわけ、
はいはい
ね、それから滞在が3ヶ月ぐらい治療に来るんだから 2,3 ヶ月は必要、滞在するのが必要だろうと、なんていうわけね、そんな条件をつけるわけ、厚生省の役人が、
はい、
それに新さんが当てはまるのを見てはめてそういうふうにやったわけ、
はい、
だからそう簡単に来れんですわ、次の人が。でもね、我々運動ですから、市民運動ですから、なんとか広島に一人呼ぼうと、被爆者を
考えて、
で新さんの状況をずっと見て、やっぱり新さんと同じような条件でないと出さんだろうから、手帳がね、だから治療ビザ、
はい、
だからいろいろやりましてね、で一人呼んだんですよ、チェ・ヨンスンさんっていう、
はい、
女性の被爆者を、
はい、
でその人を呼んで、今度はその人の手帳、あの証人探しがあるでしょ、それも私やらんといけないわけですよ。とかこの人はあの参院のね、参院の増田ってとこがあるんだよ、
はい、
増田、
はい、
そこのね、この人は頭のいい人だな、あの増田工場、
はい、
日本人でもなかなか増田工場当時入れんですよ、
はい、
朝鮮人で入ってるわけね。
うん、
でそこの増田工場から動員学徒で広島に来て被爆する、
なるほどね、
いうことなんで、
だ
から幸いのことにそういう動員学徒で、しかもちょっと市内から少し離れたところにいて被爆してるから、同期生がいっぱい来てるわけ、その人手帳持った人もいるでしょ
う、
それを探し回って私は、
ま
あ、それから2人の人に証人になってもらって、
同級生で一緒に被爆したよ、ということで、
で広島市に出して、
うん、
そして割と早くて、あの普通3ヶ月の間出さんとか言ってたんだけど、
うん、
広島市が早く出したんですよ。
なるほどね、
1ヶ月以内に、
うん、
なぜ出たんかいうと、うん、その入院してますからね、
はい、
入院して川村病院というところは今もいろいろ在韓学者のことやってくれる病院ですけど、そこに入院して、はい、そこの院長さんに書いてもらったの、
うん、
あの証明書、
はい、
ただ院長さんがこの人の症状は何ヶ月以上入院する必要があると書いたわけね。
あ、
それでもう 2ヶ月ぐらいはこの人が日本に広島にいることが分かったというんで、
うんうん、
手帳を出したわ
けです。なるほどね、
早くました、
うん、じゃあ
そのことで、実は私は自分の被爆者であることを思い出すわけ。
あ、
ね、
その辺はもう少し心理的な過程というのを少し教えてくださいますか。
うん、だから、ね、うん、からそのあのチェ・ヨンスンさんのことをずっとやってるわけでしょ、
はい、
証人探しをやりますね。その前に審査のこともあったけど、
うん、
特に今回はチェ・ヨンスンさん目の前に本人さんいるわけですよ、
うんうん、
で証人探しをしたり、
うん、
それから広島市と の, あのいろんな交渉をしたり、こうやってるでしょ。ただね、ふとね、待てよ、お前も被爆者じゃないかと、
ね、そうですよね、
被爆者であって手帳を持ってないのおかしかろうと、
うん、
自問自答ですよね、
うん、
よしこれやっぱり手帳取らんといけまいと、
うん、
いうことで、
うん、
申請書をもらいに行って、で証人もいましたから、さやかのことに、で手帳を出すんですよ。ところがあの頃は数ヶ月かかったんですよ。
ああそうですか。
あのチェ・ヨンスンはね、新聞も書いたしね、
はい、
だから早く手帳出たけど、私は入らせてくれませんわな、数ヶ月経って私も手帳が出た、
うん、
ということは私は在韓被爆者のことをやってるから手帳出たんだから
、うん、
私の手帳は在韓被爆者にもらったと、
あ
いうようなもんじゃないかなということを考えてるんですかね、
うん、 なるほどね、すごく興味深いですね。じゃあその在外被爆者っておっしゃるときに、やっぱり豊永先生の頭の中では韓国にいらっしゃる被爆者っていうのが主になるんですかね。 それともあの、まあ、在外被爆者というと韓国以外でも
アメリカ、在外はまだその時頭になかったですね。アメリカ、ブラジルの人はその時まだ頭の中に出てこなかったし、あの人たちも、
そうですよね、
あんまりね、
じゃあその出てきた後に、うん、そのやっぱりアメリカ、ブラジルの人の被爆し、あのした後の経験っていうのは全然韓国の方とは違うなっていうふうに感じる部分も多かったんですかね。それ
はあの今でも思ってますけど、やっぱり歴史的経過が違うでしょ、
うん、
要するにあの特にあ、まあ、アジアと言ってもいいけど、アジアの被爆者というのは、うん、日本の戦争によって、
うん、
あの人たちが仕方なしに渡日したり、
うん、
または強制連行されて、
うん、
被爆した日本は加害者ですよね、
うん、
日本の加害責任、戦争責任の中であの人たちが被爆したということですよね、
うん、
とかブラジルアメリカの人というのはもともと日本人じゃないですか、
うん、
ね、もともと日本人で ね、国籍はトマックとして、
うん、
でそれがたまたま戦後被爆者であってもブラジルアメリカに行って、
うん、
そしてその在外にいるということで援護法の適用されないという、
うんうん、
だから援護法の適用という面でいうと共通課題だけど、
うん、
歴史的な経過でいうと、
うん、
まあ、加害者であってね、アジアに対して日本が加害者であるという側面があるから、うん、そこら辺の歴史的な経過は違うということはあの知った上で、やはり援護法の適用ということを考えたときに在外被爆者が一緒になって、
一緒になって
やらないとやらないと日本の政府が動かないだろうと、
うん、
いうことを考えるわけですよね、
うん、そのね、あの中学生高校生の時に、まあ、朝鮮人に対する差別みたいなものを、まあ、間近に経験されて、で教師になられてから何も変わってないじゃないかっていうおっしゃってましたけども、やっぱりそういう中でその、あのアジアの国々で日本の帝国主義に蹂躙された方々に対する謝罪の気持ち、埋め合わせをしたい気持ちっていうのがあったんですかね。
それありましたね、
うん、
政府がしないですから、
うん、
外は市民運動でやるしかないじゃないかっていうね、
うん、
で仲間も見るわけでしょ、
うん、
少数だけど、
うんうん、その政府によるその、まあ、法律の整備ということで可能になる被爆者の援護と市民運動による援護との性質の違いっていうのはどういうふうにお考えですか。
それ基本的にはやっぱり政府がね、法律が、法律を運用していかないと、
うん、
変えていかないと、
うん、
本当のあれにならないわけでしょ、
うん、
ただその仮に法律が変わったとしても、
うん、
それをいかにその実践的にやっていくかというところの時には、うん、我々市民運動があのタッチしないと、
うん、
日本の行政がね世話してくれるわけないでしょ、
うん、
例えば手帳取りに来る、手帳取りに来ればあの宿もいるわけですよ、
はいはい、
それから病院に行って診断書を書いてもらわないといけないわけですよ、
うん、
そういう世話は行政しないですよね。
そうですよね。
それは我々市民運動でしないといけない、
うん、
だから 法の制定とか法の変更とかいうことはね、みんなで裁判を通してやっていくわけだけど、
うん、
できた時にね、それを実現させていくのはやっぱり市民運動の力だろうと思いますよ ね、
うん、じゃあ個人的なその交わりを通じての、まあ、うん、グラウンドレベルとの援助ということですよね、うんうんうん、そのじゃあそのグラウンドレベルの援助を韓国人被爆者のためにまあする中で、韓国に対するイメージ、あるいは韓国文化に対する理解が深まったというような部分はありますか。
それはありますね。ただね、やっぱり私ね、あのいわゆる私たち日本人は加害者だという意識がすごく強かったんですよね、
うん、
申し訳ない気持ち、だから初めの頃はね、ものすごく私が遠慮してるわけ、
はい、
向こうの被爆者と話をしてる、
はいはい、
なんか下に出て申し訳ない申し訳ないような気持ちでやってたんですよ、ところが、ね、これじゃやっぱりね運動にならんですわ、
うん、
やっぱり ね、
なるほどね、
できるだけ対等とは言わないけど同じようなレベルで話し合いをしていかないと運動にならんですよ、
はい、
我々がいつも支援者でね、あの人たちが言うことを全部聞いてて、やりますいうわけじゃいかない、やっぱり彼らが言うことでも正しいこと正しくないことがあるわけですよ、
うん、
それもきちんと指摘していかないと運動にならないわけでしょ、
うん、
初めの10年ぐらいそれできなかったけど、
あ、そんなに長い間ですか、
ね、だんだんとね、話をしていく間に まあ、人間関係も出てきますよね、
うん、
でいろんなことも分かってきますよね、
うん、
と今だったらもう堂々と言いますよ、これはダメだよ、
うん、
これは手帳取、この人は手帳取れないよとかね、
はいはい、
だからもう諦めなさいとかね、
うん、
そういうことがね言えますよね、
じゃあその正しくないことっていうのはどういう、具体的に言うとどういうことがあった
んですか。例えば手帳のことで言うと、
はい、
あの人たちは自分が被爆者であれば手帳が出ると思っているわけ、
うん、
簡単に、
うん、
そんなもんじゃないと、証人が一応基本的には2人いるんだ、ね、それからあなた本人がその当時のことをきちっと証言しないといけない、
うん、
陳述書を書かなくちゃいけない、
うん、
でそれを証明する人が基本的には2人、まあ、1人でもいいんだけど、それがいる、こういうふうな書類がいるんだよと、
うんうん、
それができるのかと、うん、いうことですよね、
うん、
これはそれが、まあ、十分あの不十分な場合があるでしょう、
はい、
とここがダメ、ここがダメじゃこれじゃとあなた、うん、被爆者だと言っても、今のところ手帳出ないよと、
はい、
こういうところもっと探すとか何かしないと、
はい、
手帳出ませんよということを、
うん、
言えますよね、
はいはい、
前はよくわからんままに、あ、そうですか、そうですか、言って、いろいろやってみて、結局は却下されると、
うん、
いうようなことになっていたわけでしょ
う。うんうんうん、
かえって、その方がかえっても、私は罪があると思うんですよ。
なるほどね、
希望を持たしておいてダメだった、
ダメになるとね。
もう今はある程度分かってるよ、こっちが、
はいはい。
これじゃもうダメだしよ、もう、
はい、
諦めなさいということが言えるわけね、今は。
うん、ね、なるほどね。うんうんうん、じゃあ、その、韓国人被爆者の中で、日本に対するイメージ、あるいはさらにはアメリカに対するイメージっていうのはどういうものをお持ちだというふうにお感じになりますか。
あのね、アメリカの方が よくわからないですね、
うん、
弁護士の話は聞いたことがあるんだけどね、
韓
国の弁護士の話は聞いたことがあるけど、被爆者自身がね、もちろんアメリカに対するその恨みとかいうことはあると思うけど、
うん、
じゃあそのアメリカ政府を訴えていくとか、
うん、
アメリカ政府に交渉していくんだとか、
うん、
いうことをやった人は私いないと思うんですよ。例えばアメリカまで行ってね、韓国からアメリカに行って、
うんうんうん、
アメリカの政府にこういうことだと、日本の政府に来るわけですけど、日本の政府には来るけど、そういう思い、またそういうことをアメリカの政府に行ったということを聞いたことはしない、
ないですね、
ないですね、だから要するに彼ら あの気持ちのとおり、日本政府、日本政府、
うん、
日本政府に対する要望という形で来てますからね、
うん、はい、なるほどね、うん、じゃあその弁護士の方がおっしゃった話、
弁護士はチェボンという弁護士、テグにいる弁護士だけど、
はい、
彼が言うのには要するに、日本の被爆者があのアメリカを相手に裁判やりにくいのはサンフランシスコ平和条約があるから
だと。うん、そうですよ ね、
でそれとあの、まあ、そういうことがあって日本人の被爆者はやりにくいだろうと、
うん、
でも韓国の被爆者はサンフランシスコ平和条約の範疇にないじゃないかと、だからもっと言えるはずだと、
うん、
だからあのそういう人がいれば自分があの間に入ってね、
うん、
アメリカを訴えるの裁判したいんだと、
うん、
いうことをチェボンさん言うんですよ、
うん、
ところがなかなか実現しようとしないのは、
うん、
あのそうなるとアメリカの弁護士がね、
うん、
協力してくないといけないでしょ
う、うん、そうですよ ね、
アメリカの協力してる弁護士が見つかりにくい、
見つかりにくい、そうでしょうね、
そんなこと言ってましたよ、
うんうん、なるほどね。じゃあその韓国被爆者の中で日本に対するイメージっていうのは、あのまあ多分一枚岩じゃないと思うんですよね。どういうイメージを持ってらっしゃるっていうふうにお感じになりますか。韓国人被爆者の中で日本に対するイメージ、あるいは日本人に対するイメージ。
うん、やっぱりね、これあの日本との交流、日本人というか我々との交流が薄い人と浅い人と、浅い人と深い人とあるから、
うん、
そこでだいぶ違ってはきてますよね、
うん、
だからまああの浅い人はやはり日本政府だろうと日本人だろうと、
うん、
あの同じように攻撃いうか、
うん、
自分たちをあの救援するべきだと、
うん、
その責任は日本人、日本政府にあるんだというふうな言い方をされますよね、
うん、
ところがやっぱりあのいろいろ交流してて原爆手帳も取ってで手当をもらうとかいうことでだんだんとあの変わってくるでしょ、
うん、
意識も変わってきますよね、
うん、
どこに問題があるかということを、あの分かってきますから、そうするとあのもう少なくとも日本人に対する恨みつらみじゃなくて、
うん、
日本政府の方への攻撃というか、
うん、
その方にこう移行していきますよね、
うん
うん、
なるほどね、うん、でもその特にね最初10年間は遠慮意識が強かったっておっしゃってましたけども、うん、そういう中でまあ日本文化とのそのつながりも浅くて日本人に対してまあ批判意識が強く、まあ、恨みもすごく強い、うん、あの方と一緒にまあ仕事をしてその人が手帳を取れるように手助けするというのは、うん、やはり非常に困難な作業だったんじゃないかと思いますが、
うん、まあ確かにそうですけどね、しかしね、うん、やっぱりあの人たちも手帳欲しいですからね、
あ
日本の援護が欲しいですからね、そんなにねあの批判はしてこなかった
個人的にはということですか、うん、なるほどね。じゃあそのそうですね、あの豊永先生ご自身 の, その被爆者意識に少し戻って、そういったその韓国人被爆者をまあ援助する活動に参加する中でご自身の被爆者意識がまあ発展展開する、うん、あるいは変化するっていうようなことはありました、
うん、まあ、変化いうよりもやはり被爆者としてね、
はい、
私も認められたわけでしょう、
はい、
そうするとあのいろんな運動に関わっていくようになる
うん、
ますよね、
うん、
まあ、大きく言えば元帥金と元帥教とかいう大きな運動があるでしょ、
はい、
まあ、そういう中に私はとっぷりはつからないけどそういう団体との交流が始まりますよね、
うん、
なぜかというとやっぱり在外被爆者、まあ、特に韓国中心だけどこの人たちの権利を認めさせるためにはやっぱりそこらの援助が連携して援助が必要ですよね、運動団体の。
うん、
だからそこらとの交流が始まってきましたね、
うん、なるほどね、はい、じゃあそういった中でやはりその被爆者として表に出ていくっていうことが多くなったっていう。
そうですね、
うん、
だからあの、まあ、いわゆるうちの市民の会というのは別に被爆者だろうとなかろうといいわけでしょ、だけど私は被爆者として関わってるんだと、いうことでやるからちょっと普通の人と少し違うのかもしれない。
そうですよね、
うん
うん、その実はねそのこの質問をお伺いしたのはその皆さんお話をしてくださった中の方にはすごくその話をすることが上手で慣れてらっしゃる方がいて、でそれとは全く逆にあのこういった話をするのはあの本当に家族の中でもほとんどしないしほとんど初めてのことだっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですよね、うんうん、から豊永先生ご自身としてはもちろん表に出てお話をされることも多いんですが、うん、そういった中で、まあ、そのご自分 の, その被爆者としての位置づけということが変わったというふうにお考えかなっていうことをお伺いしたかったんです。
うん、そんなに変わってないと思うんですけどね、うん、そういう面で言うとね、
うん、
ただね、
うん、
ただ今修学旅行生に被爆体験話してるんです。
はい、あそうですか。
ずっと、
年
に 4、50回。
あそうですか、
はいはい、
うん、
だから それをも最初からやったわけじゃない。
うん、
私の教員になってね、で、まあ、一応原爆手帳もらったとしますか、
はい、
在韓被爆者のことはやってる、
はい、
でもいざ学校に入って広島の学校ですから、
はい、
平和運動があるわけですよ、被爆者証言があるわけです、
はい、
そのことは私やってるかやってなかった。
うーん、
私は、
その40人40回50回も話をするっていうのは
そのきっかけはね、実はねこれ80年代かな、大阪にね西成高校いう高校があるんですよ、
はい、
いわゆる差別部落の中にある学校で在日の子も多い学校で、だからその学校の先生がね、私がそういうちょっと運動やってるから、
うん、
私の学校たまたま来たわけ、
うん、
今度修学旅行にうちの生徒連れてくるんじゃが豊永さん誰か被爆者がいないかなと、
うん、
被爆者探しをしたわけ、
10
人以上いるんだと、
はい、
つい私がね私は被爆者やで言ったんですよ。
ついですか。
そら向こうがね目をつけたように、じゃああなたはうちの生徒に話をしてくれてこうなっちゃったわけね、
そうですよね、
もう立場上ね、
も
う断るわけいかんでしょう、
はい、
どうしようかなと思ったけど、まあじゃあ、それなりにまあ生徒に話、その時はうちの生徒にも話してないんですよ、
全くね、それはなぜ話をされなかったんですか。それがきっかけがあるまで、
ね、被爆体験というのは自分を晒すことでしょ、
うん、
そうですよね、
うん、
自分の人生を晒して人前に出すことでしょ、
うん、
うまくいけばいいですよ、
うん、
ね、聞いてくれればいいですよ生徒が、
うん、
多分聞いてくれないだろうなという意識が僕にあった。なぜかいうと、さっき言った工業高校でしょ、公立高校を落ちてくるわけですよ。
あ、ね、そうなんですか。
いわゆる生徒の質は言いたくないけど、でも実際に言うと、まあ公立高校に入れない、
うん、
いわゆる学力がかなり下の子、
うん、
荒れてる、はっきり言えばね、
うん、
だから授業をいかに成立させるか
がまずチャレンジ、う
ん、これが大変なんですよ、
ね、
普通の授業でもなかなか難しい、なんとか授業を持っていくのに、
うん、
そのところに自分を晒してね、被爆体験話して、
う
まく聞いてくれればね、いいけど、もしも聞いてくれなかったら自分がすごく惨めになるでしょ、帰って。だから私は一切話をしなかったんです、
うん、
でところが西成高校がやってくれるでしょ。
それは何年頃のことですか。
80年代の初期ぐらいかな、
うんうん、なるほどね、82
年か80年ぐらいかな。
わかりました、
ね、でね、その時に12、3人の被爆者がいるって言うんですよ、
うん、
紹介したって私は知りませんよ、その運動してないんだから、いやそんなの知らんけど、あんた
は、
まあ、あちこち探しなさいと言って、
はい、
とか実際あの人が探して、16人だったのかな、
はい、
被爆者を見つけ出したんですよ、
はい、
そして初めて会う人に私はほとんど、
うん、うん、ということは豊永先生のそれまで の, あのご活躍はその韓国人被爆者に限られたものだったんです。
そうそうそう、
じゃあ広島こ、まあ、県内、うん、あるいはその日本国内の被爆者ということには関わって
ないし、うん、じゃなくて、それと、まあ、あのいわゆるそんなにね、あの被爆証言もしてなかった時代ですよ、
うん、
広島今証言をたくさん聞くけど、
う
ん、
そ, ね、
そんなにたくさんの人が証言して活動してなかった。
そうです、
ね、運動はあったけどね、
で
それが16人パッと集まってこう顔を見たら知らほとんど知らない人でしょ。で、うん、結局ねびっくりしたのは、
うん、
私はうちの学校が悪だからある程度の覚悟はしてたけど、
はい、
西成高校はすごいですよね。
あ、そうですか。
平和公園には来たわけ彼らが、
はい、
そしたら制服の子は一人もいない。
あ、
女の子はアイシャドウを口笛につけてる、
はい、
男はそこの男の子そこらのお兄さんみたいに肩を上げて集めてる、ね、先生の言うことのろくに聞きやすい、そういうのがね、まず平和公園の中を案内しろ言うんですよ、
うん、
グループに分かれてね、
うんうんうん、
20人もいたかいないかかな、
うん、
ずっと歩いてる間いなくなるわけ最後に3人よね。
あ、そうですか、
そんな感じですよ、
うん、
で、まあ、一応その平和公園の案内終わるでしょ、また集まるでしょ、
うん、
でどこで今度は被爆体験話すかっていうことです、
うん、
で本当ならこのどっかこの市内のホテルにね、
うん、
行って話せばいいじゃないですか、
うんうんうん、
そうすると生徒がいなくなると夜、
うん、
で先生何考えたかいうと、さっき廿日市行ったけど宮島の手前の山の上にね、標高700メートルぐらいに昔あのホテルがあったんです、
はい、
そこを借り切ったわけ。
あ、
そこにバスで行ったわけ、はい、まあ、我々も生徒も、
はい、
そこでは生徒も下まで降りて行
く、降りて逃げられないから、はい、
そこで話をしろ、で我々もマイクロバスでね16人が行って、
はい、
そしてまあセレモニーもあったりして、まあ、大騒ぎしてるけど、一番肝心なのはできるだけ少人数にして生徒に体験を話すという、
うん、
ホテルの部屋にこう分かれて、
うんうんうん、なるほどね。あ、それでたくさん被爆者が必要だったということですね、うんうん、
それで話を仕掛けた時に私のグループがいますよね、
うん、
ただまあろくな格好してませんよ。アクションの投げ出したのもおるし、
うん、
もうまともに座ってる子はほとんどいないんだけど、うんうん、ただね話を始めるとね、だんだんとね話を聞き出すんだね、
うん、
初めて聞く話でしょう、被爆体験なんて、
うんう
ん、で私も教員ですから、あ、この子ら聞いてるないのはある程度分かりますよ ね,
すよね、
で一応まあ終わって、そしてまたセレモニーがあって、まあじゃあ帰るよ言って私らバスにこうマイクのバスに行ってたらね、私が窓にそばに座ってたら2人ほど女の子がね泣きながら来て、豊永さん豊永さん言うんですよ、
うん、
どうしたのって言ったらね、覗いたらね、こんな話初めて聞いたと、
うん、
ね、この話はぜひね多くの子にしてってくださいねって、うん、涙流しながら握手して別れたんです、私は、
うん、
でそういうのをみんなそれぞれ16人が体験したんでしょ
う、
う
ん、
でその後ねまた一杯飲もうやって集まったんですよ
、
でその時に出たのが、こんなに子供がねああいう 言っちゃ悪いけどかっこした子でもね話を聞いてくれたんじゃないかと、
うん、
でこれから広島にたくさん修学旅行生が来るよと、
うん、
ほっとけんじゃないかと、うん、被爆者の責任として彼らを迎えれるようなことをしよう言うんで、
うん、
会を作ったんですよ、
うん、
これがね広島を語る会という、
うん、
広島カタカナ広島ね、
はい、
広島を語る会という会を作ったんですよ。
なるほどね。
そしてその時にまあ、16人いたんだけど結局 やらないいう人もいて結局13人ですね。
うん、
最初はまとまったのが、
うん、
そしたら世話をする人がいるでしょ。
はい、
僕は一番若いんですよ。
あ、
そのグループの中で、
ま
だ40代だったかな、
。
だから豊永さんあんたは事務局で世話してくれ言われて、はい、困ったな思ったね。現場の教員だしね、
。
でもしょうがないでしょ。3人ぐらいで。じゃあ世話しろわ、
うん、
で規約を作ったりとかね、
うん、
いろんなことやるでしょ
う、うん、
その間にねすごく感動的なことがあったのはこれ NHK がね番組作ったんですけどね西成高校が変わってくるの生徒が、うん、ね、どういうことか言うと、
はい、
彼ら帰って文化祭で広島のドームとか何かをこう作ってね自分たちがこういうことを学んだというのを文化祭でやるわけね。
あ、
で普通だったらもう廊下なんか駆けるまって自転車が突然するんだけどそのドームとかその彼らが作ったものだけはずっと残ってるんだ。もう一つあれはその広島に来た連中がね下級生を生かしたいと広島に。
あ、
ところが職員会議の結果、次の子はもう行けなくなったわけ。中学旅行、
はいはい、
その子らも教員の一票差で決まったんですよ、
はいはい、
だから先生も必死になったわけだけど、
はいはい、
で次の年はダメになったわけ、
はい、
だから彼らどうしたかいうとよし自分たちは生徒会の立候補する、
あ、
生徒会に立候補して生徒会を牛耳るわけね、そして1年生においビールは夏休みに広島行こうじゃないか、
あ、
広島に行ったらこういうことがあるよって、
はい、
で先生をまあねクラブ活動というかそういうことでやるんだから先生も何人か動く人がおるわけだから、
うん、
で他の先生もそれに反対するわけいかんでしょ、
そうですよね。
バス2台借り切ってね、
あ、
広島に来ると、
うん、
でその頃我々は今言った広島を語る会をずっとね、
うん、
組織固めしてるわけ、
はい、そうですよね、
で夏休みに今度は両方がハッとあって、再開ですよね、
うん、
その1年間の経過を NHK がまとめたんです。
あ、そうですか。
高校生と広島、絆高校生と広島という番組ですけどね、
うん、
本も出てるけどね。
あ、そうですか。
出るから本書いたりしたですけどね。
そうですか、
まあ、そんなことがあってね私もまあ被爆者としても証言をね、
うん、
やらざるを得なくなっちゃって、うん、忙しいのは忙しいんだけど、
うん、確かにこう黙っていると次世代につながらない、うん、特にね原爆も戦争も知らない世代っていうことになると、うん、で
それをきっかけにして私ねやっぱり自分の学校のことを考えたわけ、これは
喋
らんといけんぞと、で教員というのは高等学校はいろんな生徒に話すでしょ、自分のクラスだけじゃなくて、授業がありますね。最初の授業の時に自己紹介があるじゃないですか、被爆体験をやったわけ。
あ、そうなんですか。
毎回
どんな反応が
返ってきます？ちゃんと聞いてますよ。西成高校が聞いたぐらい、
うん、自分の高校の学生は聞けると
割と聞いたんです
よ、
うん、ずっとやってね、それでね、いっぺんこういうことやったんですよ。全部の生徒に聞かしたいと私思ってね、
はい、
当時30何校あったんですよ、1年から3年まで、
はいはい、
一つのクラスに一人被爆者を入れると、
あ、
ね、で体験聞かそうと、
はい、
私30何人の被爆者探さんといけないわけですよ、まあ、探しましてね、
うん、
でやると職員会議でこれやりますよ、うん、いいですね言ったら若い教員が、先生ちょっと嫌だ、なぜか言ったら授業がね成立しないわけでしょ、さっき言ったように、失礼に当たりませんかと、
あ、
ね、生徒が騒いだら失礼な、被爆者に失礼になるだろう、
ね、
そんなことでもするんか言うからね、いや担任が入ればいいじゃないかと、
うんうん、
担任が一緒に入って聞けと、担任もその被爆者の話聞いたことないわけだから、
うんうん、
担任副担任も入ってちゃんと授業を聞けと、そういうことでやろういうことで、
ね、
職員会議決めたらね、実際37人は私も大変だったけど集めたんですよ、
はい、
でそれぞれ入ってもらって、
はい、
一斉に被爆体験の授業が始まったらね静かですよね、
うん、
そういった教員が私のところに来て、先生、教師の学校は なんと静かなんでしょう。
あ、やっぱりみんな静かに聞いてくれた。
聞いてくれた。
うん、
で今もねそれ続いてましてね、うちの学校で。
そうですか。
ただもう全部の言うわけいかんから1年生だけ、
うん、
1年生だけにあの今 10クラスぐらいあるかな、10人ぐらい被爆者がいてね、私も、うん、中に入ってるけど、
うん、
それがずっと続いてますよ。
うんうん、あそうですか。うん、
そういう一つのね、側面がそういうのがあったもんだから、
そうです
よね、まあ、忙しくなりましたね、在外被爆者のこともあるし、被爆体験の証言もあるし、
その証言をそのご自分の学校でされた場合には韓国被爆者の方も含まれてたんですか？それはでもやっぱりあの被爆者ということでは、
被爆者の中に、
それともその時は、
被爆者の中にね、在日の人はね、私が口説いて一人ね、そのうち2人か、
うん、
その時あの最初のうちの学校に行った人はいなかったな、
うん、
最初の30何人の中にはいなかったですね、
うん、
ええ、
じゃあ後ほど
後に私が口説きに行って、
うん、
あの入ってもらって、広島を語る会の中には2人いましたよ。
あ、そうですか。
男性1人、女性1人、
広島を語る会の中にはですね、
それはねやっぱり関西の方の学校からね、在日の人の証言聞きたい学校があるんですよ。
あ、なるほどね。
自分の学校で在日の子が多い学校なんかがね、
そうですよね、う
ん、だからまず在日の人と一緒に会を作ったのうちだけでしょうね。
うん、なるほどね、うん、現在その、まあ、核拡散ですとか、あるいはその核の平和的利用っていうことがありますけども、うん、そういうことについてはどういうふうなお考えをお持ちですか？
私でしょ、うん、私はまあ核を絶対反対だけどね、
うん、
まあ人類じゃなくて生物と核はね、共生できないような気持ちもありますよね。
うん、生物と核は共生、うん、それをもう少し詳しく教えていただけますか？
それはこの前のあの福島見てください。
うん、
たくさんの、 あの動物が殺されたじゃないですか。
うん、
牛とか犬とか猫とかね、それやっぱりあの放射線の影響でしょ。
うん、そうですよね。
だから人間だけのことは考えちゃいけない、やっぱりそういう、うん、あの生物、うん、植物も含めてね、すごい、うん、あの荒れてしまうじゃないですか。
環境もそうですよね、空気、水、土ですよね、うん、
だからやっぱり人間のことだけじゃないと思いますよね。
うんうん、可能性はあるとお考えですか？
何がですか？
核を廃絶をする可能性はあると
思いますか？私が来てる間にどうだろう。ねオバマさんはいいこと言うんだけど、
うん、
実際にやる人は大変だろうしね。
うん、
うん、淡い期待ぐらいかな。
淡い期待ですか。うん、じゃあその、まあ、原発での隔離用にもやっぱりご反対ですか？
うんうん、ただね初めからではなかったですよね。私もごまかされて騙されてましたもんね、平和利用なんていうことで言って、広島にも原発作ろうかという話もあったぐらいでしょ。
うん、
まあ、それは立ち消えになったようだけど、
うん、
いかに平和利用するかっていうのはすごい宣伝があったじゃないですか。
その
頃 ね私も、まあ、被爆者の意識も少なかったし、
うん、
平和利用があるんかなぐらい思ってましたよね。
うん、なるほどね。うん、じゃあその被爆者としての意識が強くなった時にそういうプロパガンダみたいなものが入ってきたっていうことですよね。う
ん、
で
韓国の被爆者はもっと遅いですよ、原発に対する運動っていうのは。
うん、
なぜかいうとね、数年前までね韓国原爆被害者協会の会報が出るんですよ。
はい、
その中にね韓国の原発のことが出てるんで、会社の宣伝が、
は
い、
あ
ね、これ何事かい、
うん、
私は言いましたら、
そうですよ ね、
ね、
で
しかもそれは結局あの日本でもあったけど見学があるでしょ。
はい、
あいつら僕韓国も偉いですよね、原発やってる連中、
被
爆者を調整するわけね、
あ
見てもらうわけ、部屋利用だと、
うんうんうん、
でそれに騙されるわけね、はっきり言えば。
で原発、まあ、被爆者の方が、あこれなら大丈夫って言うと、うん、それが宣伝になるわけですよね。でそれあ
の解放の中に原発の会社のあれが出てる。
うん、
私これをこれは頭がきましてね、会長が日本に来た時にずっと言ったんです、そのこと。
あ
どこまで理解してくれたか分からんけどね、
うん、
もう今は会長を言うとね日本語で直に話ができない、もう若い世代が会長になってますからね。
そうですね、
その人とね私かなりこうやり取りしたんですよ、通訳を通して、
はいはい、
だけど分かったか分かってないか、
うん、
分かりました悪かったとは言わなかったから、
うん、
この人 ですわね。
それはいつ頃のことですか？ごく
4、5年前。
4、5年前ですか、うんうん、なるほどね。それは確かに少し矛盾してるような感じがしますよね、うん、
だけどやっぱり韓国ではね、やっぱちょっと日本より遅いかなというね、
うん、
今はもうかなりあの福島のことが入ってるからね、
そうですよね、うん、その福島と今おっしゃいましたけども、そのあの福島 の、 そのまあ原発事故があった際にいろいろ報道がありましたよね、うん、であの被爆者の中にはあのそういう報道を、まあ、情報過多というか、うん、過剰反応というふうに取られる方もいらっしゃったようなんですね、
うん、
っていうのもその、まあ、その広島長崎の被爆者の方ですと、自分たちが被爆を受けた当時はそんな情報は何もなかったと、うん、でもうその次の日、うん、あるいはそのもうその日当日からもう自分の市内の家に戻って救助作業に取り組んだって、うん、そんな放射能なんかいうことは全然知らなかったっていう、うん、そういう意識があるみたいなんですね、うん、そのあたりは豊永先生
だからね、まあ、そういうだからもっと言うと そういうことだからあの人たちはいいと、
うん、
自分たちよりも福島の人たちが救われてるというような言い方をするんですよ、そうしたら私はもう終わりだと思うの、そんな言い方をすると、ね、
うん、
じゃなくてやっぱり自分たちはそういうあの放射線のことをよくわからないままに放っておかれて、そして多くの人が亡くなりね、苦しんで、まあ、今でも苦しんでる人がいると、ね、私が言わせれば それは確かに事実だけど、
うん、
でそれをもとにして福島の人たちが苦しんでるけど、
うん、
我々の時よりもっと情報があるし、
うん、
いろんな救援方法もあるはずなんだと、だから自分たちのことをもとにしてもっとあの人たちが発展して、
うん、
例えば私に言わせれば早く手帳を出すべきですよ、
うん、
ね、原爆手帳我々持ってるでしょ、うん、これ原爆手帳を取るために何年も運動があったわけ、
はい、
だからそれをあの人たちが早く取る、
はい、
で法律も作らせる、
はい、
被爆者の運動に学んでね、
うん、
やっていくというふうに考えていかないといけない、
うん、
と思うんです、
ね、
うん、私はそう思うけど、
うん、
さっきおっしゃったようにあの人らの方がいいよ、私の時大変だったよなんて言っちゃったらいけないと思う、
うん、
私はね、
まあ、そのあの人たちの方がいいよというよりは、うん、逆にそういうその情報が、例えば放射線がこの地域だったらどれぐらいあってっていう情報がどんどんどんどん入ってくるので、
うん、
心配になるっていう、逆に、うん、そういう方もいらっしゃるみたいなんですよね、うんうん、
でもね、そのためにやはりね、あの被爆者、私たちは被爆者健康手帳という手帳があるんだけど、うん、あれは要するに健康の記録があるわけですからね、
はい、
被爆者の手帳っていうの
は、はい、
そういうものを早く出してあげればいいと思うんです。
そうですよね、
そうすると記録が残るから、
うん、
毎年忘れられ年に2回はあの健康診断無料でしてもらえるわけですよ、
はい、
でそれやったら記録がずっと残ってくるわけね、
うん、
白血球がどれくらいとか記録がずっと残ってるわけでしょ、
うん、
でそれをもとに何か病気になった時に治療に切り替えることができるでしょ
う、うんうん、
でそういうことが今ないでしょう、まだ、
うん、そうですね、まあ、のテプコとあの政府の協力でそのいた範囲が近ければ、うん、事故現場に近ければあの援助を出すという施設は、うん、あの整備は整えようとしてはいるみたいですけどね、う
ん、だけどね、まあ、早くしてあげないと人間の記憶というのはどんどん、うん、今でも例えば今ですよ、原爆手帳を思うと大変ですよね、
うん、
68年前の承認出せなんて言って、そんなに簡単じゃないでしょ
う、だからそうですよ、ね、
あの人たちが放っておかれる放っておかれるほど、うん、その記録がもうなくなっちゃうからね、
うん、なるほどね。でその記録を取ることの重要性ということと少し関わった質問なんですが、あの被爆者にとって医療の重要性っていうのはどういうふうにあの位置づけたらいいんでしょうね、っていうのもあのやっぱりその皆さんにお話をお伺いすると、そのもちろんそのアメリカに対する思い、日本に対する思い、また韓国に対する思いっていう、そういう国レベルの、まあ、政治的なことに対する思いも強いみたいですけれども、それにもましてやっぱりもうやっぱり自分の健康のことが心配だと、だからその健康の心配に対して対応できる医療制度を整えてほしいっていう、そういう思いがもうまず第一に出てくる方多いんですよね。
ちょっとトイレがしまっていいですか？
どうぞ。
年取ってくるとね。いや、外行きましょうか。
あ、いい、どうぞどうぞ、もちろんこちらで、こちらすぐその右側にありますので、どうぞお使いください。
いいですか？
ええ、もちろんです。
今の健康というかあれで言うとね、私はね非常にどういうかな、原爆手帳で、まあ、幸福言ったら悪いけど、私はね結論から言うと私は認定被爆者なんですよ。
認定被爆者
分かります？
教えてください。
認定被爆者分かりません？あの被爆者も手当がありますね、
はい、
健康管理手当ご存知ですか？
はい、
これ3万4千円弱ね、
はい、
それからその上にあるのがね、いろんな 5種類があるんだけど、原爆症認定になると
わかりました、
月に13万3千とか、なんか細かい数字があるけど、
はい、
それくらいもらえるんですよ。
つまり原爆症と認められた病気にかかっていると認定された
わけで、うん、これは、うん、厚労省の
多額をいただくという
健康管理手当というのは広島市県で出せる、
はい、
簡単に、
はい、
ところが原爆症認定というのは厚労省まで上がるんです、
はい、
そこにあの審議する人がいて、その結果で OK になると、
はい、
原爆症認定、はい、
認定になるんです ね。よくわかりました。
それを私はもらってるんですよ、
うん、
私は割と健康そうに見えるでしょ
う。そうですよ ね、
普通その原爆症認定をもらってる人を言うと寝たきりとかね、
うん、
もう癌で苦しんでるとか、
うん、
いう人が多いんですよ一般的には。で私がなぜもらえたかっていうことなんだけど、
はい、
それで、まあ、人ある面で申し訳ないという気持ちもあるんだけど、
はい、
実はあの原爆症認定の、ね、集団訴訟のあったんですよ。
ああそうですよね、
あそれご存知です、
で
ずっと勝つんですよね被爆者が、
うん、
日本被団協が中心となってやったあの訴訟ですからね、
うん、
でずっと勝って、それ広島36人が全部勝つんだけど、
うん、
その支援運動は私は入ったんですよ。
あ、なるほど、ね、
被爆者と、被爆者として入って、あのいわゆるその世話人というのがあるわけ、
はいはい、
世話をするね、
はい、
だから被爆者として入ってるのはあんまりいない、
うん、
一般の人が、
はい、
今度田村先生ね、
はい、
田村先生が会を作ってね、
はい、
その代表になったんですよ、
うん、
で田村さんが豊永さんあんたも手伝ってくれ言われたもんで、もうこれは断れるので私も入ったんですけど、十何年ずっとその支援活動をやってきたんですよ、
うんうん、
ずっと勝つでしょ、勝つことによって厚労省もあの制度を緩めるわけ、これだけしかなかったもの、病気の範囲をこすく広める、
幅広く、
であの認定するというふうになってくるでしょ、
はいはい、
で一緒にやってたソーシャルワーカーが豊永さんあんたひょっとしたらこれ認定の枠に入ってるだろう言うんですよ。
うん、
だから申請しろ言うわけです。
うん、まあその裁判の前線に立って戦ってらっしゃる大体のための世話役ですから、そういう情報がどんどん入ってくるわけですよね。
そうか、これ入るかな思って、
ね、
私も処理作って、
そ
のソーシャルワーカーから見てもらって、で一部、ま、直してくれたりしたけど、
はい、
出したんですよ、
はい、
で私がんが2つあるんですよね。
あ、そうなんですか、うん、
前立腺がん、
はいはい、
これは7年前、
あ、
これ全部出したの、
はい、
撤去して、
はい、
まあ、その頃治療が続きますからね、
うん、
出してもね、
うんうん、
もう一つはこの胃の中に悪性リンパ腫というのが、
あ、そうなんですか、
これは、これ4年前で、
はい、
これは放射線治療、
うん、
上から放射線に入って治療して、
うん、
あと胃カメラで結果を見るという、
うん、
だけどその2つの病名が書かれてね、
うん、
あなたは原爆症認定として認めますというのが来たわけ、
うん、
でもね結局私がねちょっと申し訳ないのはね、その裁判支援してるでしょ、
はい、
そうすると私もいろいろね手続きしたり、もううまく書けん人に代筆してあげたりして、
はい、
私が知ってるその原爆症認定の人というのはかなりねもう弱ってる、中にも亡くなった人もたくさんいるわけ。
うーん、
で私は割とこう元気で、
うーん、
ね、でもその該当者なんですよね。
うん、
だからまあ今日は言ったけど、あんまり一般の人には言いづらいのよね、私も。
うん、
なんか申し訳ないの気がしてね。
まあでもそれだけ一生懸命ね、他の方の手助けをしてらしたわけですから。うん、で実際ね、その認定するにあたるあの癌っていう病気を抱えてらしたわけですもんね。うんうん、
だからまあ私の場合ね、私あの健康に、ね、注意してるから、
うん、
毎年人間ドック入るんですよ。
まあそうですか。
さっき言った川村病院という病院ね、
はい、
あそこの今3代目だけど、初代の院長さんが財界の特殊なことをやって、
うん、
2代目の院長に 一緒にやってください頼んでやってくれて、はい、もう3代目はあんまりどうなんかなちょっと分かりませんけどね、まあ、2代目が元気だからその人やってくれてるんだけど、
うん、
まあ、そういうとこに毎年行って、あの5日もしまた今年人間どっか入りますけど、
ね、あ、そうですか、
そこで ね、 見つけてもらったんですよ。
そうですか、
早めに、早期発見というのは大事でしょう。
大事ですよね、
がんはね、
ま、
それで、ね、見つけてもらったもんでね、
よかったですね。
だから割と早く手続きもして、うん、まあ、今も治療は受けてるけど、
うん、
まあ、そんなに悪くはなってない、
うん、そうです
だろういうこと
で、やっぱり管理していくっていうことが、ね、うん、大事ですよね。
そのためには福島の人たちがね、おかずの早くそういうものが制度的になる必要があるという気がしてますけど、
ね、うん、うね、うん、じゃあその単にそのなんか対症治療だけでなしに、まあ、あの予防にも役立つような医学的な情報をきちんと、うん、
健康管理をね、健康管理をきちんと、うん、原爆手帳は健康管理のための手帳ですから、
うんうん、はい、なるほどね。その川村病院という病院はその被爆者に対しても、そのあるいは韓国の被爆者に対してもいろいろお世話をしてくださるっていうふうに、
特に在韓被爆者ね、というのはあの初代の院長が、
はい、
あの昔ね、あの戦争中にあの慶城医大、
はい、あ、
そこの出身だった。
なるほど、ね、
自分は韓国で世話になったというようなことがあって、うん、運動されるんですよ、あの川村虎太郎いう人だけど、
はい、
この人がやっぱり広島でね、その在韓被爆者支援の運動をされて、
うん、
一時うちの市民の会の会長もやってもらったりした、
あ、そうだったんですか、
うん、いうの人でね、だから非常にしっかりした人で頑張ってもらったからね、
うん、
だからそのチェ・ヨンスンさんというのも最初に川村病院に入院させてもらって、
うん、
今でもあの在韓被爆者都日治療広島委員会っていうのがあるんですよ、
はいはい、
これみんながお金集めて、韓国の被爆者をね川村病院に招くんですよ。
あ、
その費用全部こっちが持つと。
なるほどね、
そういうの今も続いてるんですけどね、うん、多い時は 2,30 人1年間に来てましたけどね、うん、今はもう数人かな1年間に。
それはじゃあもうその全員によるご募金なんかに
みんなが集めて、はい、まあ、キリスト者が多いけど、
川村先生もクリスチャンでらっしゃるんですか。
そうです
、そうですか、
私は違うけど、
うん、そうですか。その本当にあのいろんな方がね、そのお医者さんをお医者さんで、あの、まあ、市民の会で働いてらっしゃる方は、まあ、本当にいろんなバックグラウンドから来てらして、うん、っていうことなんですけど、その私にとってすごく興味深いのは、その川村病院であればすごくその原爆あるいは韓国の原爆のその、まあ、被害者の方についてすごくオープンである。でそういう中で考えた時に、あの放映権ですか、
うん、
あの ABCC の、まあ、今の現在の形ですよね、その広島の医療界の中で占める位置っていうのは何かご印象をお持ちですか。
放映権、いや、あそこに行ったこともないしね、あんまり
行ったこともないですか、
うん、だからあんまり、うん、はっきり言って関心がないいうか、
うん、
ちゃんとしたことをやってくれてないような気がしてるんだけどな。
っていうのはどういうこと。
いや、もう ABCC のことがあるからね、元の、今
は
ちょっと変わったんでしょうけど、ABC なんて被爆者をもろもと扱いしたわけでしょ、
うん、
治療検査だけして治療しなかったとかいう歴史があるじゃないですか、
うん、
まあ、その後のことがあるし、
うん、
今も十分あそこは治療はするとこじゃないですもんね、
うん、そうですよ ね、
検査はするんだろうけど、それ
は
やっぱり原爆病院とかいろんな面、もう今病院ができてるから、
うん、
だから私自身が、うん、関心がないやつはまずいんだけど、あそこは行ったことないんです。
行ったことない、うん、なるほどね、うん、よくわかりました。じゃあもう随分お話をお伺いしてますが、
はい、
あの、私はまあそのもちろん研究に生かさせていただくためにお話を伺うっていうことと同時に、やっぱりまあアメリカでアメリカ史を教えてるっていう立場ですので、うん、やっぱりこうして皆さんに教えていただくことによって自分をまあ教育してそれをまあ授業に役立てていきたいっていう思いもあるんですね、
うん、
でそうしたことを鑑みた上で、何か私を通じてアメリカの現代 の18歳19歳の大学生ですよね、そういう人たちに何か伝えておきたいことっていうのはありますか、
まあ、一つはぜひ来てほしいね、広島に来れる条件の人、ま
あ、
そういうことで 2,3 人若い人に会ったんですよ、
あそうですか、
うん、まあ中にジャーナリストになる卵だとかいうのもいたし、
アメリカからのっていうことですね、
インディア、この人はインディアナ、
インディアナですか、
大学です、
あインディアナ大学から来たんですか、
うん、男の子と女の子と、
そうなんですか、私インディアナ大学で学位は取ったんですよ、
う
ん、
あそうですか、
う
ん、一人男の子の方は将来ジャーナリストになりたいんだ、
はい、
でもう一人の女性はお母さんが台湾人だったかな、
あじゃあアジア系のアメリカ人いらっしゃるんですか、うん、で
だから広島に来て、うん、台湾の出身の被爆者がいないか言ってね、一人紹介したんですよ、一人だけいるんですよ、
ごく少数ですよね、台湾
の、もう今ね、今生存者一人しかおられるので、まあ、その人を紹介したら喜んで行って話聞いてたようですけどね、
うんうん、じゃあその広島に来る価値っていうのはどういうふうに、
やっぱりいろんな分かるじゃないですか、いろんな広島の資料館を見るとか、原爆とは何かという、普通の爆弾と違うよっていうことをね、まず知ってほしいわね、
そうですね、
ただ私あの資料館が不十分だと思うんですよ、なぜか言うとやっぱり原爆っていうのは原爆被害だけじゃないですもんね、
はい、
その前の日本の侵略の歴史があるわけですよ、
はいはい、
ね、うん、そういう戦争という中で、ね、日本の加害の責任はあるとこつい忘れるでしょ
う、
う
ん、
広島に来ると、
うん、
原爆の被害ばっかしかやってるから、
はいはい、
そうじゃなくて軍と広島の歴史があって、
はい、
そこでね、日本が何をしたのかアジアの国に対して、
うん、
その結果としてある面では原爆投下があったと、
うん、
それだけの言うとは思わんけど、
うんうん、
一つはアメリカはやっぱりそういうことを考えてますよね、
うん、
日本の国がアジアに何をしたかということでのね、
うん、
だからそういうふうなやっぱり戦争というのは大きく見てほしいんだけど、
うん、
そのことがきちっと分かるような展示じゃない、
ああそう思われますか、うん、
ね、
うん、
だからいろいろ要望もしていくんだけど、
あ
なかなかやってらないし、今度あれやり替えるんですよ、
あそうですか、
うん、何年かのうちに、
あそう
ボツボツも準備してるんですよ、
うん、
耐震工あの地震のね、
ああそういう意味で、うん、
それも必要だし、もう古くなったから、
でも展示も変えるという作業、
あのもう見られました今年、1階のね、入ってすぐのところにあの日本の歴史があったでしょ、
あり
ましたね、明治昭和こうずっと、あの中にちょっとかあの日本のがどういうことをしたかいうのが多少ありますよね、
多少ありますよ ね,
多少ね、あれもね、あれを作るときに、攻め替えがあったんですよ、
やっぱりそうなんですか、まあ、そうだろうなとは、
あんなもんじゃダメだというのもっといろいろ言って、ところが、あの市役所と交渉するでしょ、そこで新聞出るわけ、我々が行くのは、次の日必ず右翼が来るそうですよ、
あ
そんな加害の展示なんかするなって言うんだそうですよ、
うん、
でその結果としてあれだけできたんですよ、
なるほどね、で
も、うん、あれが縮小されそうなんですよ今度、
ああそれは問題ですね、
うんうん、だから我々言ってるのはね、結局何を言うか言うとね、私が言ってるのは在外被爆者のコーナーを設けろと言ってるんです、
在外被爆者の
コーナーを、あの佐々木定子さんのコーナーあるじゃないですか、ね、あれよりもっと歴史的な次元では大きい問題ですからね、在外被爆者の問題って、
うん、
でそういうコーナーがないと今ね、分かります、あれポンポンと韓国の被爆者のこととか、
うん、出てますけども、
ポンポンとしかない、
あポンポンとしかない、まさにそうい
うふうに見ました、よく見ないと、ここにあって、あそこにあってというような感じで、本当にその気になってみない限り、少なく子供たちは分からないですよ、
うん、
で古い写真を置いてきたりね、私のなぜこんな古い韓国の写真を置いてるんかっていう、それからワンコーナーも置ければ、
うん、
在外被爆者の歴史、特にまあ韓国朝鮮人が中心になるけど、
うん、
その中でやってる間にブラジルアメリカの被爆者のことも出てくるというふうなね、そういうのを一箇所にこうまとめてやらないと分かんないですか、子供たちには、
うん、そうですよね、
そういう要望してるんだけど、どうなるかな、
でそのコーナーっていうのはとてもいい考えだと思います、ぜひ実現するといいですよね、
ぜひ書いておいてください、よかったら感想文とこ、
そうですね、
分かりました、出られた時に
分かりました、うん、じゃあ最後に何か、はい、まあ本当にね、その被爆者の援助のために活動してこられた長年の、ね、活動ですよね、うん、そういうことを通じてこれだけは分かってほしいとか、これだけは言っておきたいというようなことは何かありますか、
うん、結局ね、あの まあ、一般論ですけどね、私あの修学旅行とかいろんな子に話すでしょう。3つのことを言うんですよ、主にね、最後に、一つはね、どう言ったらいいかな、あの被爆者の運動、核廃絶の運動がありますよね、
はい、
この核廃絶の運動っていうのはね、主にまあ我々被爆者が中心となってやってきたのは事実でしょ、
はい、
でも結局私たちもいつまでも生きていない、戦争体験に含めて、
はいはい、
そうするとやはりこれから核兵器を廃絶するという運動というのは若い人がずっと続けてくれないといけないわけですよ、
うん、
そういうふうな運動につなげるようなことをね、
うん、
やってほしいと思うんですよね、
うん、
それと、まあ、その中でなぜアメリカが日本に広島長崎に原爆を落としたかという、
うん、
これいろんな問題がありますよ、
うん、
歴史の問題だけで私は地形の問題もあると思うんだけど、
うん、
軍と広島の歴史もあったし、
うん、
そこらのねなぜアメリカがあの原爆を落としたかというその歴史もいろんな形の地理的なこととかいろんなことをね、
うん、
しっかり勉強してほしいと、
うんうん、そうですよね、
いうことね、
うん、
それとあのさっきも言ったけど広島というのは原爆被害都市だけじゃないと、
うん、
アジアに対しては加害の責任もあった、
うん、
その中で多くの在外被爆者が生まれてるんだという、
うん、
この3点をね、しっかり、あのこれから勉強してほしいというふうに子どもたちには言ってるんですけど、
うんうん、よくわかりました、うんうん、何か私に対する質問なんかはないですか、
最後に
別になかったらいいですよ、
うん、まあぜひね、お願いいうかね、
うん、
まあ、こういう広島で学ばれたことをね、やっぱりアメリカの人に特に伝えていってほしい、
うん、
やっぱりアメリカの人がその気になってくれんと、一般の人がね、
うんうん、
なかなか核廃絶なんて
そうですよ、ね、
できないですもんね、
アメリカがやっぱり核最大所有国ですもん ね、
うんね、
うん、よくわかりました、微力ながら
特に若い人がねそういうことを事実を知ってくれて、ね、
そうですよね、うん、やっぱりその大学で教えててもその高校によって全然その原爆に対する教育っていうか違うみたいですね、うん、やっぱり日本と比べてそのあまりカリキュラムが統一されてないので、うん、まあすごくあの原爆のことをよく知ってるっていう学生もたまにいますけど、
うん、
まあ残り大半はもう 2,3 本だけで教科書で読んだだけ、うん、あるいは写真、まあ、人間の写真じゃないですね、本当にその廃墟になった遠方から撮った広島あるいは長崎の写真を見たことがあるっていうぐらいですよね、
うん、
だからその広島に来てもらいたいっていうのはとてもあの意義のあるあのご意見だと思います、
うん、だからまあ紹介があればね、
必
ず話すようにしていますよね、
わかります、
誰か通訳をとしてね、
そうですね、うん、本当に今日はありがとうございました、
いえいえ
あの本当に貴重なお時間をお伺いしていただいております。
お役に立ったかどうかよく分かりませんけど、
もちろんです、本当にありがとうございました。